建築系美術ラジオです。今日は、千葉県浦安市ちょうど東西線の駅のすぐ、目の前なんですけど、その駅前の、いわゆる雑居ビルの中にある落合クリニックさんという病院に、今診療時間外なので、あの人がいなくてガランとした音になっていますけれども、あのお邪魔しています。落合クリニックっていうと、要はあの普通の病院なんですが、これはブラスクリニック、ブラスってあのブラスバンドのブラスですけど、真鍮って意味ですね。ブラスクリニックっていう風な名前で、呼ぶと新建築の2010年3月号に、載っているような、今こちらにいらっしゃっている建築家の高橋健さんの設計で、できた、病院ということに、なっています。リノベーションなんですけれども、こちらがどういう病院かと言いますと、壁がですね、真鍮とガラスと、漆喰、基本的にその3点で、仕切られている、そういう、病院になっています。真鍮っていうのは、金色なんですけれども、例えば人々の待合室の壁なんかはですね、待合の人の頭が、接するようなところはちょっとやっぱり色が変わっていたりとか、仕上げの時に、磨いたその手の跡が、普段人々が触れないような、柱とかそのあたりですねに残っていたりとか、そういうような、構成になっています。ガラスはすりガラスと透明ガラス、2種類使われていて、その真鍮が貼られていないようなところには、漆喰が、塗られるっていうような感じです。真鍮がまたあの幅木っていうんですかね、床と、壁のその接する部分に、壁の方に、面位置で面位置っていうんでしたっけね、なんか仕込まれていたりして、なかなか、かっこいいというかですね、あんまボコボコしてないんですけれども、その一方でなんかその真鍮のその手の跡とか、あとそこそこに、仕込まれた斜めの、吹き出し口とか、そういう斜めの真鍮の面なんかが、時々、目立っているというような、感じの、病院になっています。じゃあ、ここに、今日は建築美術ラジオですので、あの彦坂さんもいらっしゃってるんですけれども、先ほどいろいろおっしゃってたあたりから、話を始めようかなって思うんですけれども、
いや、最初にね、高橋さんとは、山田浩二さんが亡くなった時の追悼の会で、お会いして知り合って、それで私の藤沢の、期待分子ギャラリーというか、私のアトリエに、あれは何の展覧会の時に来て、栃原ひいなさんの、展覧会を見に来ていただいて、それで親しくなったんですけど、大変きれいな建築を作られる方で、もうすでに一軒拝見してんですが、あれはどこでしょう。
世田谷の
鶴巻の住宅街、住宅ですよね。これも大変綺麗な建築で、であれは賞を取ってらっしゃいますよね。あの賞の選考の批評を読んだりすると、なんていうかな、普通の建築家の人たちはちょっと分かりにくいのかなっていう感じがしたんですね。ここもそうですけど、だから一回高橋さんとそういう話したんだけど、つまり建築って言った時に建築2種類あって、鑑賞構造を持ってる建築と持ってない建築があるんですね。いわゆる鑑賞芸術っていうものですね、鑑賞芸術としての建築っていうものと、実用建築というか鑑賞構造を持ってない建築っていうのが存在してて、で鑑賞構造を持ってるって時、鑑賞構造というのは実は一つではなくて、例えば小さなものですと愛なんですね。例えば日本 の絵巻物っていうのは小さな本の美術なので愛な性を持ってるわけですね。で中くらいの、例えばレオナルド・ヴィンチのモナリザみたいな中くらいの美術っていうのは実はその対話性を持っているわけですね。それで大きくなると、建築のような大きなものっていうのは大体驚愕っていうか、うわっていう、で壁画もそうですけど驚愕で成立する、
崇高のような、
そう、わって驚く、そういう部分で、でスペクタクル性ですけども、これはだからあんまり愛顔にしても驚愕にしてもあんまり教養がなくても、 見れる構造をしてると思うんだけど、それで驚愕って話をしたらそんなの下品だとおっしゃってて、高橋さんがね。で、高橋さんがやっぱり建築見ると驚愕で作ってらっしゃらなくて、一種の瞑想建築というかね、非常にその静かでこう 深さを持った美意識のある建築なんですね。で、世田谷のその鶴巻の住宅もそうで、だから住んでらっしゃる方にとっては非常に気持ちのいい空間ですよね。ところがここもそうだと思うんですけどね、待合室に座ってても非常にこう瞑想空間で、それも瞑想っていうのもなんか古臭い瞑想という意味じゃなくて、今日的な、時代の瞑想だと思うんですけど、まあ彦坂的に言うとここ自体格付けしていくと超一超次元から100次元まであって、まあ、一種のプラズマ状態の空間で、現代的な空間だと思うんですね。実際こう金属、こう金の金属が、まあ、ちょうど昔の絵で言えば金運がありますけど、屏風の真ん中にいるような
ですね、金色って言ってもそんなにギラギラしてる感じじゃなくて、なんかくすみを帯びた色になっていますよ ね
非常に上品で、しかもニュアンスに溢れてるんですよね、うん、こんだけ表情のある金色っていうのも初めて、だからいわゆる金箔が持ってるこう下品さってありますね、こう綺麗すぎるっていうか、でカチンと跳ね返しすぎる、それがこう人のなんていうんですかね、人のこう手跡って言ってもいいけど、こうベタベタしてるのは手跡をこう含んだ表現でね、金属をこういうふうに使うっていうのは実は今までも、まあ、一つはモノハー系統のもので、鉄板を使った内装とか、それから住宅ですね、あと神社建築で言えば誰でしたっけ、あそこの、コンピラさんの
龍さん、
はい、
鈴木龍二、
鈴木誰でしたっ
け、龍二、
そうそう、鈴木亮次さんの、あれは僕8回ぐらい見に行ってるんですけどね、コンピューターさんでやったからあれはね、最初はいいんですけど繰り返していくと結構辛くなってくるとこがあって、まあ、あの場合には、セラーの作品の影響をすごく強く受けてて、セラーの場合は鉄板が無垢ですけど、彼の場合には中が空洞になってて、まあっていうようなところがあるんだけど、ちょっとでもこのこういう使い方ってっていうのはあんまり見たことないんですよね。どういうところからのあれがあるんですか。その
金ですか。
金とかその、何でしたっけ。
あ、
真鍮の使用というようなこと、まあ、どの辺からアイディア出てきてるんです
か。これだから、うん、向こうに書いてあるんですけども。
うん、
そもそもそもそもこの真鍮っていうのが殺菌性なのか。
ああなるほど。
でそれがあんまりこう知られてなかった、うん、で今この北里大学の先生といろいろこう検証しているさなかなんですけど、まあ、いわゆるインフルエンザウイルスの H1N1 ウイルスとか、あと院内感染 の原因といわれているその MRSA そういうものを付着後30分から1時間で全部死滅する。
ああ、そう。
だから
病院に向いてるんだ。
あ、完全に。だから先ほどなんでその美術ラジオなのに建築なのかってちょっと一瞬疑問だったんだけども、その干渉構造があるかどうかっていう話で、うん、まあそういうことなのかなと思って聞いたんですけども、むしろまあその干渉構造は持つか持たないかその置いといて、前提としてはこれ計画学的に。考え抜かれたっていうとちょっと言い過ぎかもしれませんけど、うん、計画学的に作られてるんですよ。
なるほど。
完全に、うん、で実際このクリニックがもう一個裏安にあったんですね。
あ、
でこれも立て直しなんですよ。立て直しか作り替えで、うんうん、前は裏安のクリニックの名前でやったものがあって、それをこうお節さんというかそのビルの都合上でこうそれが立て壊しになっちゃったんですよ、うん、それもう一回裏安やってくれって言われた時に、うん、同じものを作るわけにいかないと。
前もやってらっしゃったわ
け。前も全くこの節産のためにクリニックのアリスがやったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、規模も変わらないわけですよ。先生も同じでしょ、看護師さんとも同じですよ、ね、
うん、
結構困るわけですよ、ね、
うん、
なんか新しいことやれば前の一体何だったのかって話になるし、うん、前と同じことやったら前の一体何なんだって話になるし、うん、そうするとこう旗と今こう何らかの形で今しか前、つまり10年前は知らなかった けども今有効になっているものを取り込んでいかないといけないだ
ろう。
それでいろいろ探したの、うん、その時につまり結局病院っていうのは、うん、あの合理っていうものしか論理がないわけですよね、
うんうん、
あの冗長性っていうのは許されない、
うん、
その診療効率とか、うん、あの運営の方式とか、
うん、
で例えば空間を良くしようと思ってその豊かさみたいなのを追求しても、うん、それはもうやめてくれって言われるになるんですよ。だから計画学的にのっとり、うん、合理をこう追求していく形の中でしか病院建築ではできない、はいはいはい、だからそういう意味でじゃあどうやったらそれがこうあの作れるかっていう時に、うん、一つ注目したのがそのたまたま仕入れた真鍮の殺菌性能っていうことと、もしそれを全面的に展開することができたらば、うん、ある菌じゃないですか、
うん、
この菌でできた病院を作ったら、まあ、失敗するかうまくいくかは分かりませんけども、まあ、うまくいくようにかけたっていうことなんですよね。
なるほど、
うん、だからこれ実際は真鍮その工場から運ばれた時来た時はミラー状態ですから、
はい、
剥がした時はもうひどい話でしたよ、
うん、
この金色のミラーハウス
ベコベコに見えちゃうよ、う
ん、ベコベコっていうかね自分がここに立つともういろんなところに自分が立ってそれでもう冷や汗バーッと流れちゃって、
あそう、
まあ、最初は酸で黒ずむんで、うん、それをこうコントロールしようとしたんですけど、
うん、
まあ、結局はこのランダムオービックサンダーってやつで、
うん、
自力で全部この表情をつけてなんとか、
うん、なんか高橋健さん自身が磨いたって話
で、自力で
ね、うん、
3日未満かな、一緒に行った6人です。
結構その点ではすりガラスっていうのがなんか効果的かなっていうふうに思うんですね。ちょうどなんていうのか、診療室と治療室の間がすりガラスっていうのはもちろんあの当然必要な事柄でもあると思うんですけれども、なんかその光の取り入れ方っていうのが、
うん、だから結局このプランを見ていただけないとちょっと分かんないかもしれないですけど、こちら雑居ビルなんで開口っていうものは全然コントロールできないんですね、うん、でやっぱり自然光が入る方を先生 の診察に使おうとすると、こちら側にしか開口ないので、うん、ここしか光が入らないんですよ。
うん、
と診察室と待ち合いを分けるスクリーンを全部半透明にして、自然光を、こっち、これ壁だったら真っ暗になっちゃうので、うん、そのためにガラスがあると。うん、このガラスも別に、僕らここは壁よりもガラスがいいなと思ったっていう話じゃなくて、うん、ガラス室じゃないと成立しないっていうことなんですよ。うん、ある意味で全部説明可能な状態になっていると。
面白いですね、それもね。
だけど、それだけでやったらやっぱ計画学になっちゃうんで、うん、計画学を別に信奉してるわけではないですよ、
うん、
計画学は必要条件であるってことですね、
うんうん、
だから建築になるためには必要十分っていうので、うん、どこにより十分を持たせるかっていうのは、佐藤さんがおっしゃったように何らかしらの干渉行動というべきなのか、好みというべきなのか、分かりませんけども、それがまああるんだとは思いますよ、当然。いや、それは、ちょっとそこに関しては、言語が自分ではなかなか難しいところがあるんだけども、まあ一種の、この素材の質感もそうですよね。金曜っていう、真鍮もだから、ありとあらゆるもので酸化させたんですよ。
うん、
お醤油かけたり、酢酸かけたり、塩酸かけたり、塩化大鉄かけたり、もうありとあらゆるをしました。それからサンダーかけるにしてもサンダーのその目の粗さも全部こう選択していろいろやって、何十種類のうちからこれを選択してるんで、だけどそれに合目的性があるかというと、それはまあないわけですよね。これを選んだって。だけど、あのね、お醤油とかだと、これぐらいのピースだときれいに酸化させることができるんだけど、大面積を均一に仕上げることはできないっていう意味では、短時間の中で大面積を均一に仕上げるという方法論では選ばれています。
そうですね、
うん、
いやそういう
現実的な施工という、
うん、でもそれは美術でも同じで、作品を作るときにあんまり時間のかかりすぎるのは、それから時間のかかりすぎる作家っていうのは僕あんまり信用しないんですね。
うん、
あるスピードで作っていかない、今の時代を生きているスピードっていうのが必要なので、だからまあいろいろな判断はもちろん難しいにしても、だからまあちょっとなぜ建築は美術ラジオなのに建築をって言ったときに、建築と美術っていうのはもともと美術史の中で建築とは密接に結びついてるわけですね。だからゴシック美術って言ったときにゴシック建築を思い浮かべないで、 事実を考えることはできないですね。だから各時代常にこう建築と結びついて美術というのは成立してきているので、まあ、建築が大芸術で美術というのはその周辺部というかの中にあったという位置づけは歴史的にあるわけですよね。だからそれが分離したことは近代になって分離したことは別に認めますけれども、ただそういうことを遡行してもう一回見ていく必要があるということと、それから事実現代建築というのはたくさん現代美術の、まあ、影響を受けているというか取り込んでいるということはあります。例えば僕行ったポルトガルの、シザの建築で、大きな本当にモノハ の吉田勝郎さんが鉄板をこうしならしたみたいなものを巨大な建築で成立させているんです。もちろん技術的には全然違うことなので、そういう、 こう面白さというかですね、だからそういうものを見ていく、だから建築を鑑賞するということは非常に僕は美術家にとっては重要というか、造形力においてもその金銭的なレベルにおいても規模においてもですね、それから環境を形成しているというのはその総合性においても非常に建築をこう見ることは勉強になることなんですよね。で鑑賞の本質をもう一度こう、なんていうか理解する上でも重要だと思うので、まあ、美術の人にもぜひ建築を見ていただきたいっていう、ちょっと時間になってきたので一回終わりますか。
最後だけ一回いいですかね、はいはい、あと5分ぐらいじゃないかと思うんですけど、はい、ここの、美容に最初伺った時に気になったのは、真鍮っていうそのなんていうのかな、壁面よりもなんかガラスの断面であるとか、はい、あと
閉めると
収まりますよね。ちょうど隅にある。
これ気になる、緑になると気になるから、これ隠すためにこうしたんですけど、
そうですね、そのちょうどそのなんていうか断面が重なるところに真鍮の細い柱が、ちょっとガラス厚の、四方の、柱が立てられていたりとかですね。
透明の戸当たりが、
すごいですね。あと壁の断面というのかな、ちょうど入り口というか壁が切られている部分に真鍮が仕込まれていたりとか、何かその断面の厚みみたいなものを結構感じさせるような建物になっていて、こうやって今扉閉めると断面というよりかも透明の仕切られた空間があるわけですけど、例えばこのガラスの厚みっていうのはどういうふうに決められたんですか。
ガラスの厚みっていうのは、まあ強化ガラスでいうと透明で12ミリっていうのがあるけども、
はいはい、
その厚み変えちゃうといろんなところで不都合が起きちゃうんで、12ミリは12ミリ決めちゃったんですよ。それで、だからあれの大きさで決まってるね、基本的にはガラスの大きさで、それで
その大きさに耐えられる、
そしてこれ10ミリ良かった時に、向こうと10ミリ、12ミリ、50ミリだと1ミリ目打ちしてるんですよ、それぴったり合わせる。で、あそこも本当は隙間がね、
扉の下の、
あれはまだ設置してるはずなんだけど、3本足があるの分かります、3本、あれが合わせてる、ここに
来た、足がね、
足がある、
昔は
合わせるために
隙間を会社がくっついちゃって15ミリ、10ミリか高くなっちゃう、
なんかそういう仕上げのところすごい細かいですよね、あの鶴巻の家でもそうだけど、ね、
病気なんですよこれは誰も気にしてないですね。
だけど実際建築って、その亡くなった山田浩二さんも言ってるんだけど、つまり収まりが悪くなるっていうか、それをだからいかに合わせていくかっていうか、収まりの悪さが露呈しちゃう
とダメなんだけど、気にしてないんだけど、そこを気にすることによって全体的にこう醸し出される必要があるんだっていうのが、非言語的な作法ですよね、
壁と真鍮のその幅き床の部分が揃っているとか、ミリ単位のお仕事ですよね、その一方でがすごい全体としてはかなり大きな、面積を占めているわけで、これって僕らいるから取れないのかな。
さっきちょっと浜田さんに言った時に材料が抜けてるのは床のコンクリですよね。
そうですね、
だから4種類ですよね。
そうですね、これは
コンクリート
シモルタル
と、モルタルですね、
それとその
基本はその真鍮は
真鍮
こうとっても特殊したんですけど、人がこう触るところ、さっき言ったようにそこから感染してくるので、そこから始めてるんですよね。だから家具を取って
取ってとか引き出しとか、
だからもうそこから始めて、ここは選別なのもおかしいんで、もう何しろ金属面を侵襲してしまおうと、うん、だ空気中に浮遊している菌を殺菌しようって妄想はいい
まあ、院内感染が割と細かく言われるようになったのもこの10年かもしれませんからね。
第二町屋に散って、不発になってて、
不発になってるんですね、うん、そっちが吹き、吸い込み口になってるんですね、うん、その第二、待合室の椅子の下、後ろもですね、あ、上ですか、
上
から吸い込んでるんですね、うん、じゃあ
だからそのためには、まあ、不発になるから、うん、空気が入ってこないといけないでしょ、だからそれで効いてるんですよ。あ、
10ミリかの浮いてるのが、診療室の間の壁ですね。
うん、
どうしよう。
じゃあ広がる話はちょっと次の収録に収めましょう。はいはい。